はい、それではまずはですね、週刊 JOBBB ニュースの385号、うん、
はい、
前回の配信から今回の配信まで2週間空いておりまして、うん、まあ、その間に僕らがいろいろ体験したことを話させていただきま す,、うん、すね、まあ、まず一つ目、先ほどもちょっと話題になっておりました、はい、まあ、コロナの話なんですけど、はい、うん、私のですね、またまたあのこの後話しますコロナ最接近とはまた別のですね、まあ友人としときましょう。友人がですね、コロナにかかりまして、はい、まあ、それがですね、あの全然僕の最初に聞き取りした情報とまたえらい違ってたんで、
うん、そんなに差はないんやけどね。
そう、日にち的に差はないんですけど、うん、全然違うかって、まず何が違うかというと、まあ、一番この最新の情報の話はなんですけど、あの、まあ、ちょっとその人はですね、あの、うん、家族なんですよね。お父さん、お母さん。
一家ってこと
一家で、娘が2人っていう、まあ、4人家族をやったんですけど、まあ、それの娘さん、小学生の娘さんがコロナにかかって。
あ、そんな方多いみたいね、今ね。
は
い、
で、それは、あの、近所のお医者さんに、うん、あの、PCR 検査行って、あの、分かったらしいです。
まず熱がなんか出た
の、なんかね、39度1分ぐらいの熱が出て、うん、で、おかしいっていうことで検査、近所の病院に検査しに行って、うん、まあ、1日後に結果が分かって陽性って分かったんですけど、うん、はい、問題はですね、うん、まあ、もちろんそのお嬢さんがかかったっていうことも大変なことなんですけど、うんうん、あの、もっと問題は、うん、その他の家族、まあ、お父さんお母さんと、うんうん、そのもう一人 の, あの、うん、お子さんね、
妹さん
、はい、その3人がですね、その、まあ、本来ならもう完全にあの濃厚接触者になってしまってるんで、うんうん、そのまあ、コロナに陽性陰性っていうのを検査したいんですけど、はいはいはいはい、それがね今できてない状況で
できないよね、
はい、どういうことかっていうと、まあ、具体的に言いますと、うん、そのまあ、お父さんお母さんがですね、うん、あの保健所に連絡して、あの娘があの陽性者になったんで、うん、まあ、僕らも濃厚接触者の定義に当てはまるから、そのぜひ病院行って検査してほしいって言って、うん、そしたらあの保健所の方が、うん、じゃ あ, あのどういう症状が出てますかと、まあ、例えば発熱があったりとか、まあ、体の節々が痛いとか咳が出るとか、どういう症状がありますかって聞いたら、全く症状なかったらしいんですよね、あの他の家族は、そしたら保健所の人が、それやったら検査できませんと、今は明らかにコロナにかかったと分かるような症状が出てる人しか、まあ、その人の自治体はね、でき、まあ、大阪です、これは、大阪風の話なんですけど、できないということで、今その、あの他の家族は、まあ、みなし陽性なんか、みなし陰性なんか、濃厚接触者なんか、濃厚接触者じゃないから、その理由は分からないですけど、とりあえず、自宅待機、
もう自分が所属してるとこ分からんわけ、そこにおるんや、
そう、自宅待機で、まあ、それもね、もう1週間ぐらい前の話なんで、今はね、あの1週間待機らしいですね、療養期間は。
なるほど。
僕がこの後話するコロナ最接近の時は10日だったんですよ、6日じゃなくて1週間なんで7日です。何年6日って
短
く
なった、
短くなりました、うん、あのけどね、僕がこの後話するのが1月の、まあ、中旬から後半の話で、うんうん、その今話した人、最新の人も、うん、まあ、2月の頭なんですよ、うん、だからもう本当その間2週間ぐらいしか間は空いてないんですけど、この2週間でもその、まあ、逼迫度って言いますか、要するに僕らがそのあのこの今現状ね、この今2月これ、10日か2月10日にもこれ収録してるんですけど、まあ、今の現状とその2週間3週間前にかかった人の話を聞いた現状と全然変わってるんですよね。検査すら、まあ、そのもちろん自治体にもよりますけど、まあ、大阪の場合ですね、大阪の場合は検査すら今できてない状況ということなんで、あの、まあ、だからあのそもそもそのなんか自分 の, その立ち位置がわからない状況らしいです。で、あとあのちょっと僕その後からその家族の人には聞いてないんでわかんないんですけど、なんかどうもその食料のあの配布といいますか、うんうん、僕が前聞いた時は、うん、あのなんだろう、なんか例えばレトルトが送られてきたとか言うてはったんですよね、うん、そういうのがあったんですけど、なんか今はどうもなんかそれすらもうちょっとちゃんと聞いてないんで、また後で聞いておきますけど、なんか送られてきてないような雰囲気なんですよね。
送れないんやろね。
そうですね、あの数が要するにあのもうコロナ陽性者の数が増えすぎた、あの濃厚接触者の数が増えすぎて、あの自治体が処理できる能力をもうその、まあ、わずか2週間の間に超えてしまったみたいですね。 はい、
もう徐々に徐々にだからもう後手後手どころかもうできんことが増えてきて、
う
ん、
まあ、というかね、あの考え方としては、うん、まあまあ、よく世間で言われてる本当にただの、まあ、風邪って言い方おかしいかもしれないですけど、うんうん、あのほんまにそういう状況になるかなっていう、
うんうん、
要するにもう感染する人が増えて増えすぎて、
うんうん、
まあ、役所も自治体も国も対応できなくなって、もうそれこそまあ一般的な風邪ぐらいのレベルに、あの日本国民全員がかかるぐらいの勢いになるんちゃうかなっていうような、あの僕は予想をして、まあその間にまたあの3回目 の、 あのワクチン接種っていうのが今ね、いろんな方にそのあのまあ特に高齢者の方とか基礎疾患のある方中心に多分来てると思うんですよね、そのお知らせが、それが今入ってきて、だからまあ僕の意見はやっぱ3回目も打っといた方がいいんじゃないかなと、今のこの感染状況を考えるとね、あの、まあ、去年ぐらいの状況やったら、あんま自分はかからん可能性もあったじゃないですか、友達の友達の友達ぐらいやったんが、もうそれこそ自分の友達になってしまったんですよね、そういう状況なんですよ、今のコロナの状況っていうのは。はい、なんであの、このラジオの方とか、YouTube のライブの方とかも、ぜひあの、まあ、気をつけるって言っても、正直気をつけようがないんですけど、まあ、あのリスクのある行動とかはちょっとやめといた方がいいかな。まあ、別にそれは皆さんの自由やからね、やってもいいんですけど、ただ今かかってしまうと検査すらできない、しにくい状況、もちろんできる人はいますよ、39度の熱が出たらできますし、あの本当にやばいぐらい咳が出たらできますけど、けど、まあ、もしかしたらそこまでの力はないのかもしれないです、健康な人やったら、健康体やったらね、っていうような僕の感想ですね。
なるほどね、
はい、
難しいね。
まあ、だからその2週間の間でこんだけまた状況は、あ、松井さん、新聞配達から帰りました、ただいまということで、松井さん新聞配達から、
あ、
お疲れさん、
どっか入ったって、
いや新聞配達から、あれは YouTube の
お仕事ね、なさってるんですよね、
はい、
ね、
お疲れさんです。まあ、そういう状況でございます、皆さんね、
はいはい、まあ、現状ちょっと報告したということですね。
そうですね。 あとね、これごめんなさい、また僕てっぺんの話になるんですけど、これもね、まあ、言うたら今タイムリーな話なんですけど、うん、あの数日前ですね、2月6日かな、うん、2月6日に、うん、あの鳥取県と兵庫県をまたがる氷ノ山っていう山があるんですけど、うんうん、
あ、面白いね、あれね、山の名前もおもろいね。
そう、氷の山って書いて
仙と読むんやね、
はい、氷ノ山、まあ、あの近くね、大仙とかね、ほうき大仙とか、その仙つくような山がいっぱいあるんですけど、うん、その氷ノ山、氷ノ山で、うん、あのまあ、40代の男性の方が、うんうん、あの遭難されて、
新聞出たね、
はい、で、まあ、ちょっと命大丈夫かなっていうところで、あ、まあ、翌日2月6日に兵庫県側で、うん、あの見つかって、うん、まあ、特にそのなんか怪我とか、まあ、そういうのはなかったよかったなみたいな話が、あ、皆さんご存知だと思いますが、あったんですけど、はい、実はですね、うんうん、私、その前日、
うんうん、
まあ、2月6日に遭難されたんですけど、あの僕2月5日に実は氷ノ山に行ってたんですよね、
はい、
行ってて、うん、あのまあ、やっぱニュース聞いてるだけやとね、うん、例えばその積雪2メーターあったとか、うんうん、新雪降り積もってたとか言うてるけど、あれワッパーね、あの、うん、想像できないなって僕実際に行って思ったんで、ちょっと そのあたりだから、そのスキーヤーというか、その登山者の方が、うん、まあ、どのような状態で、うん、そのまあ、遭難に至ったかっていうのもちょっとなんとなくやっぱり現地に行ってたんで、うん、分かる部分もあるんで、まあ
ね、
はい、ちょっとそれを今から話しよう。
どんなやったから聞きたいね、
はい、まあ、まずね、まあ、2月5日なんですけど、うん、まあ、僕の妻がね、パートナーが今そういうその、登山ガイドの資格をいろいろ頑張って取ってて、
うん、
登山ガイドっていうのは、レベル1、レベル2、レベル3ぐらいまであるらしいんですけど、今、うん、妻はレベル1なんですよね、登山ガイドの1っていう資格を持ってるんですよ、そうなんですよ、で、その次の2っていうのが、うん、なんかどうも雪山にお客さん案内するっていうのが、登山ガイドのレベル2らしいんですよね、で、それを取ると、またちょっと海外でも、そういう活動ができるというようなことで、今その登山ガイドの2の検定の勉強をしてるんですけど、で、その勉強するためにっていうので、ちょっと最近いろんな雪山に行ってまして、例えば平さん行ったりとか、まあちょっとそういうとこ行ったり、まあ滋賀県が主なんですけど行ったんですけど、あとは長野県もちょっと一回行ってるのかな、行ってるみたいなんですけど、まあその中でですね、その鳥取県と兵庫県またがる氷ノ山にも2月5日に行って、
あ、そう、
で僕はですね、うんうん、その時ちょっとドライバーとして、
あ、なるほど、
実はその参加してて、まあ、自分の車なんですけど、うん、に、うん、その妻と他のメンバーの方数人乗せて、
あ、なるほど、なるほど、
で実際に中国道で、あと鳥取自動車道 で、まあ、国道、428号、482号かな、を走って、うん、まあ、行ったわけなんですよ。うん、あの住所でいうとね、うん、鳥取県の、うん、若狭町。
若狭、はいはい。
若狭町、そう、若狭町の、うん、あ、そうそう、あの、福井の若狭じゃなくてね、若い桜の、あの若狭鉄道っていうのが結構有名なんですけど、うん、はい、鳥取県若狭町のね、つくよねっていう場所に、うん、そのほうき、あ、ほうき大臣じゃなくて、ごめんなさい、氷ノ山の登山口あるんですけ ど、うん、まずね、その国道428やったかな、482やったか忘れましたけど、うんうん、あの、まあ、その鳥取自動車道まではあんまり雪なかったんですけど、うん、その国道482がね、だから鳥取自動車道降りて、しばらく県道走って、うん、するとね、その国道482号っていうのが出てくるんですけど、もうそれのね、途中ですね、まあ、だから道の駅若狭っていうところがあるんですけど、そこを越える手前ぐらいから、ものすごい、もう積雪がすごくなってきて。で僕ね、あのちょっと舐め取った部分があったんですよ。あの、やっぱ長野県とか、うんうん、まあ、知っとるから、
る、
まあ、この長野に比べたら大した、まあ、鳥取の駅なんか大したことないやろうと思って、
うん、
めちゃくちゃ舐め取ったんですけど、うんうん、まあ、もうちょっと極端な話、ちょっとオーバーではないと思うんですけど、あの、うん、長野を超えたぐらい積雪があって、
うんうんうん、
で、あの氷ノ山って実はあの麓にスキー場があって、その道の駅若狭から、うん、まあ、スキー場まで片道15分ぐらいで結構アクセスいいんですけど、着くんですけど、そのあのスキー場もやっぱすごい雪積もってて、
うん、
で僕は怖いなと思った、まあ、ちょっとこれ氷ノ山とは直接関係ないんですけど、うん、あの、まあ、文雄君のね、あのその故郷の、うん、滋賀県の高島、
ああ、
まあ、昔高島郡高島町やったから、うん、今は高島市になってるんですけど、うん、あの辺りもそうなんですけど、うんうんうん、まあ、言うても豪雪地帯やから車道の真ん中に融雪装置っていう、うん、あの水道管みたいなやつが通ってて、うんうんうん、あれ お湯が出る、水が出る、
いや水ですよ、
水ですか、
水です、湧水が出る
んです、はい、水が、うん、あの道路の真ん中から出て、うんうんうん、降り積もった雪を溶かすっていう、うん、ね、まあ、そういう溶かす雪とか言って融雪っていうんですけど、融雪装置が、そのあっちの大山、あの氷ノ山の方もあってね、うん、その国道482号に、
そういうことを皆さん知ってはると思いますけどね、はい、通った人
でね、
うん、
僕あれが実際に動いてるとこって実は一回も見たことなかった、うん、うん、で今回その2022年2月5日に初めてその国道482号でその融雪装置が動いてるシーンを見たんですけど、それがね、まあ、その言うたら道の駅、あ、松井さん、ニュースは札幌は雪降って鉄道は運転できなかったって書いてますね。はい、でその国道482号の道の、あの若狭か、道の駅若狭から、うん、そのまあ、スキー場とか氷ノ山の登山道までって、まあまあやっぱり上り坂なんですよね、うん、まあ、やっぱりあの山のふもとなんで、うん、上り坂なんですけど、その上り坂がですね、まあ、その区間にその融雪装置で、うんうん、水が流れて、言うたら雪がもうシャーベット状になってるんですけど、 あれが一番怖いですね。
そう、
滑る、実際に、うん、あの、まあ、スタッドレスタイヤ履いた僕らの車は前輪駆動車、うん、で前にエンジンがあって、うん、前にあの、うん、前のタイヤが動くやつなんですけど、うん、あれじゃね、うん、結構滑ります、うん、で、うん、あの長野県では僕滑った経験ってほとんどないんですけど、うん、こっちのあの鳥取の方ではよう滑った一つの原因っていうのは、うん、あの融雪装置でシャーベット状になった雪ですね。だからあのやっぱり走りやすいのは、うん、しっかりと圧雪した、うん、あの圧雪路、あれがやっぱスタッドレスタイヤが一番強くて、ああいうそのシャーベット状の積雪路面は本当に危ないですね。本当にあの何回も滑れそうになって、これちょっと下手したら登山口まで行けないんじゃないかなぐらいの、まあ、特にさらに勾配がついてるから余計なんですけど、はい、で一回ね、その、まあ、前の僕らの車の前の車が、そう一回ちょっと路肩に止まって、で僕らも止まらざるを得なかったんですよね。でどうもそのなんか前から車が来てるかなんかで道が狭いからね、その車生かすような感じで、その僕らの前の車が止まったんですよ。で僕らの前の車は 4WD の、うん、確かあの三菱のデリカっていう、うん、まあ、すごいあの雪道とかでも走破性すごいやつなんですけど、うん、やったから難なくその上り坂を発進できたんですけど、僕らの車はね、うん、あの2秒ぐらい前輪がスリップして、あ、これちょっと上れへんのちゃうかなと思ったんですけど、うん、まあなんとか そのシャーベット状の上りの雪道でも登ることができたんですけど、うん、あの融雪装置もちょっと問題やなと思いましたね。あれ結局文雄君あれですか、融雪装置をつけてるのは、うん、やっぱりその除雪の手間が省けるからですか ね、まあ、
ね、
あれは
そう思いますね、
はい。
まあ、その辺あの法的なことは僕分からんけど、うん、直感的にね、
そう
地下水を組み上げてね、
あ、
それでやってるんですが、あれでまたその地下水の問題がいろいろあるんです、うん、組みすぎて、
あ、なるほどね、
まあ、地下水が出るようになったとかね、まあ、これちょっともう これやると話がなおなりますけども、はい、ああそう
そうで、うん、まあ、今回は僕はその車での話なんですけど、うん、やっぱり上り坂下り坂で、うん、あの融雪装置で積雪を溶かすと、
う
ん、あのシャーベット状になって、
うん、あのめちゃめちゃやよね、
路面とタイヤの間に、うん、そのシャーベットの雪が入り込んで、うん、ものすごいね、あの、まあ、その摩擦係数っていうんですか、まあ、そういうのがね落ちるんですよね、
スタッドレスでもね、
めちゃめちゃ怖かったんで、うん、あれはちょっとあの、うん、町側も考えなあかんのちゃうかなっていうぐらいの、特にあの近くにスキー場があるんで、結構まあ関西では有名なスキー場みたいだから、スキー場に行くお客さんもまあまあいたんですけど、やっぱあん中ではそのまあ車によってはもしかして登れんかった車もあるんじゃないかなと思ったんで、まあ理想としてはやっぱり圧雪ですね、その除雪車とかによる圧雪、
それはそうだね、
ただそれはお金がかかるっていうので多分融雪装置つけてるんですけど、あれのある坂道は気をつけた方がいいです ね。それを僕車運転してて思いました。
で積雪とかその遭難のことはどうやった
の？あ、でそれでそのまま、まあ、なんとかスリップしながら、うん、氷ノ山の登山口まで、うん、その国道482号線沿いの、うん、まあ、登山口まで行けまして、
うん、
でそこであの僕はですね、うん、その山には登らずに、うん、その登山口の近くで雪道を掘る練習したりとか、うん、あとあの簡易テントですね、まあ、ツェルトを張る練習したりとかっていうのを、まあ、僕の妻がやってたんで、うんうん、それをちょっとアシストするようなことをやってたから、うんうん、実際に僕らは山登ってないんですけど、うん、ただその僕らのパーティーの仲間の人らは実際にその氷ノ山の、まあ、頂上を目指して、まあ、いわゆるラッセルって言ってね、
はいはい、
もう完全新雪やったんで、うん、もうすごいですよ、新雪が多分1メーターぐらい積もってたんですけど、うん、その中を、うん、あの自分らで足をあの新雪を踏み固めて、うん、そういうのをラッセルって言うんですよ、うん、で道を作って、うん、でパーティーがこう進んでいくっていうことを、うん、まあ、やってはってね、
でしんどいね、
そうそう、で目的は、うん、その氷ノ山の頂上やったんですけど、
うんうんうん、
結局ね、あの雪新雪が厳しすぎて、うんうん、ラッセルやっぱあれね、あの、まあ、やったことなかったら分かんないんですけど、うんうん、あの夏山に登るのと、うん、冬山でしかも新雪に登るのって3倍か4倍ぐらいやっぱ体力も時間もかかる、だから
力がいる、
例えば 100m 普段やったら、うん、まあ、2、3分で行けるところをもう何時間もかけて行くようなぐらいに厳しいんですよね、うんうん、だからまあ一応パーティーとしては目標は氷ノ山の頂上でしたけど、
うんうん、
頂上は諦めて、あの近くにあの頂上の手前ぐらいに立派な避難小屋があるんですよね、やっぱりそれぐらい厳しい山なんで、氷ノ山っていうのはね、まあ、名前の通り厳しい山なんで、その、その、あの、避難小屋、
避難小屋
で U ターン、
あ、よかった、上まで行かんでよかった、
帰ってきました、
あ、それでなんともなかった、
なかったですね、それはちゃんとにやっぱりね、うん、その一流のガイドがついてるパーティーやったんで、助かったんですけど、うん、あそこでやっぱり素人が行くと、
うん、
そのまま頂上を目指して、で頂上は行けるけど、うん、U ターンして帰ってこれないっていうことになるみたいですね。
なるほど、それが今回の遭難。は
い、いやでね、今回の遭難に関しては、
ま
あ、あの意外と知られてない情報がありまして、あの新聞とかニュースによってはその情報を全然出してないところもあるんですけど、まあ、僕がまあ、別にある筋とかでもない、普通に調べたら分かることなんですけど、よかったら皆さんまたあの、その2月6日氷ノ山 の、 あの、遭難事件調べてみたら分かるんですけど、あれね、あの登山じゃなくてどうもバックカントリースキーだったみたいですね。
まあ、いろいろ問題になってる。
問題になって、いわゆるあのスキー場が指定する圧雪路じゃなくて、そのゲレンデとゲレンデの間のなんか森みたいなところでね、もうふかふかのパウダースノーの場所があるんですけど、本来そこ滑ったらダメなんです。自己責任なんですけど、まあ、そこを行く人をバックカントリースキーっていうね、まあ、いろいろ雪崩の原因になったりとか遭難の原因になったりとか、まあまあ問題のある行為なんですけど、まあ、それをどうもやってらっしゃる方やって。で初めてじゃなかったみたいですね、何回もやっぱりそこの場所に来て、
あ、まあ、 だから慣れてる、
慣れてて、まあ言うたらベテラン、まあ、49歳の方やったと思うんですけど、まあ、会社員って書いてましたけど、で、まあ、今回はその慣れてる人でも遭難するぐらいのすごい雪やったんですよ、うん、今年は。
なるほど、
はい、で僕らは2月5日に行きまして、うん、もうその登山口でいろんなその雪山の練習してるだけでもすごかったんですよ、うん、もうほんまにもう吹雪 で、
なるほど、
で風が吹いたらその新雪が待ってホワイトアウトになって、すぐ近くに車あったからよかったけど、うん、あれ車なかったらほんまに低体温症になるんちゃうかぐらいのすごい状況やったんですよ、うんうんうん、それが翌日2月6日もっと積もったんですよ。2メーターやったらしいですね、新雪が。で、2メーターって皆さんね、ちょっと言葉で言っても分かりにくいんですけど、まあ、どれくらいの違いがあるかっていうと、僕らが行った2月5日の新雪は、まあ1メーターちょっとやったんですよ。要するに、その、ラッセルって言って、全く何の道もない雪山に踏み固めて、道を作るような、やるときでも、まあ大体、膝上ぐらい、太ももぐらいまで雪にはまるんですよね。それがまあ大体1メーター、1メーター弱ぐらい。で、2メーターになると、もうこの首の下です。首の下まで新雪です。はい。だからそん中を、まあ、スキーしてたっていうことで、まあ、ちょっと、どうなんか、まあまあ、それはしゃあないですわ。それやりたい人はやるんで、まあ、ただそういう状況やったんで、なんか、ニュース聞いてたら、ぼーっとした情報しかないじゃないですか。まあ、雪山で、なんか山入って、遭難して、で、まあ、地元の山岳会の方に助けていただいた、そのぐらいの情報しかないんですけど、実はそれ具体的な情報としては、2メーター雪積もってる、まあ、スキー場の、あの、コース外のところをどうも滑ってて、まあ、滑ってるっていうか、そもそも滑れるかどうか分かんないですけどね、その、すごくふかふかのパウダースノーなんで。はい、それで、まあ、その方は遭難された。まあ、けど、無事、何もなく、うん、まあ、帰ってこれた。
ベタなんやから帰ってこれ
た、ね。そうですね。まあ、いろんな情報が、まあ、こう、垣間見えたというか。
あ、そうか。まあ、あの、情報書いてる人も、新聞の記者の人なんかね、あんまりそういう雪山体験もないし。
そうですね。最初はね、僕らも記事だけ見てたら、多分登山者なんやろうなと思ってたんですけど、ただ、いろいろ後から聞いてみると、スキーヤーやったらしいですね。
なるほど。そうですか。
はい。まあまあ、そんなことを僕、ちょっと、体験したんで、
まあ、現場の体験値は本当にすごいよね。
大事ですね。で、やっぱそういうことをしっかり情報発信していかんと、あの、今のコロナでもそうなんですけど、なんかデータとかわけわからんことばっか話してて、それでみんな疑心暗鬼になって、余計なんかコロナなんじゃいみたいになるんで、
まあ、ちょっとね、怖がりすぎる人と
ね。そうですね。だからやっぱりしっかりとこう情報発信していかなあかんなと、まあ、たまたま、あの、前日に、まあね、氷ノ山行けたんで。
貴重なあれやったもんね。
まあ、ただ皆さんね、あの、西日本舐めたらダメやなと。
いや、そらそう。
本当に、で、実はね、あの、またごめん、ちょっと近い話なんですけど、大山で、実は、あの、二人の方が遭難されて、
一、ね、
人亡くなられてるんですよ。同じ日に、あの、2月5日に。あれはやっぱり、大山はさらに、標高も200メーター高いですし、やっぱさらにきつかったんやなっていう。
それはやっぱ受ける風の
量もちゃうしね。そうですね。はい。まあ、だから素人は、絶対に雪山には、行ってはいけないです、うん、あのちゃんとしたガイドさん つけてやったら多分行けると思うんですけど、うん、まあ、そこはちょっと気ぃつけない、自分の命なくすなと思いました ね、まあ、
そういうとこでもう早々引っ返せるのがガイドさんやね。
あ、そういうことです。もうね、早いですよ、みんな、うん、みんな、あ、もうちょっとで行けるのに、うん、いやいや、もうやめときましょう、うん、これは死にますからって、うん、それぐらいのことをはっきり言うのがやっぱいいガイドやなって、うん、その日程とかそんな関係なしにね、はい、それをできてない人が、まあ、トム・ラウシ の例の事件もありましたし、うん、ね、やっぱり素人は怖いなと思いました。うん、だからそういう人と、そのほんま信頼を受ける人と行くべき場所が、うん、あの雪山です ね、
ね、
はい、そんなことを感じました。ま
あ、お前のその嫁さんもだいぶこうほと二類の方行けそうか。
そうですね、今度、11日から13日に、滋賀県の方で試験が、
ま、
いや、これは本ちゃんです。
おそう、
本ちゃんあるんで、ね、まあ、頑張ってほしいなと思ってるんですけど、まあ、まあ、けど今回の、その、まあ、鳥取県にしろ、滋賀県にしろ、まあ、やっぱり日本は豪雪地帯。
いや、もう世界一。
というような感じがしました。
まあ、あの、はい、もう一言最後言うたらね、はい、あの、そんなんで、あの、僕もふるさとが気になって、
はい、
まあ、月に1回ぐらい電話してるんですよね。
あ、高島のね。
高島
の。滋賀県の。
まあね、あの、まあ、兄貴のお嫁さんが言うてましたけども、まあ、あの、40年ぶりや言うてますね、今年は。
あ、
まあ、40年ぶり、まあ、ちょっとしたもんやわね。 でもとにかく、まあ、大きなとそんな大きい言うたら、まあ、自分の家のこと言うといかないけど、まあ、それなりの家屋を一人で守ってるわけだから、
うんうんうん、
もう積雪でヘトヘトでね、
あ
でいっぺんこけて背中の骨を ねちょっと傷つけたとかね、あ、まあ、心配なことがあって、まあ、いよいよまた僕の子供の頃のようなああいうとこがまあ一つ出てきたというかね、温暖化やと言うんですけど、雪、ね、はまた別ですね。
そうですね、う
ん、それともう一つ言いたいところは、うん、本当の寒さっていうのは雪のあるところで体験できないんですよね。
あ、
僕はシベリアまあ行ってきて分かったことは、雪はもうむしろあったかいという、はい、そのあったかさっていうのはだいぶその単位がちゃうんやけどな、
うん、
それだけにまあ温暖化やから雪が、まあ降らんようになるというようなことを考えてる人があったらちょっとちゃうと思いますね。
あ、そのところは、
その辺もあって、
まあ、5、6ね、うん、大雪とか38、まあ、いわゆる昭和38年
これは
そう、多分40年前はね昭和56年なんですよ。
ああなるほど、ね、
56、ね、豪雪というか、
はいはい、もう38も56も、まあ、それなりにちょっと体験があっただけに、
うん、
本当に雪は怖いし、
うん、
日本は世界一の積雪国、
うん、
ね、未だにあの世界一の破られてないと伊吹山は11メートルっていうのはね、あれやっぱりギネスにも載ってるらしいし、はいはいはい、世界記録らしいですので、
そうですね、
しかも日本の中でも決して東北とか北海道じゃなしん
ですね、関西ですよね、意外に関西
って意外と関西、しかも滋賀県とあのね、
はい、
富裕県の間のところ吹き抜けてくる風が怖いんです。
そうですね、
関半島から分かれてくる風がね、
はい、いや今東京もね、
はいはい、
あの昨日の夜から結構計画なんか運休するかせえへんか、電車とかね、
5センチのことでね、
バスとかね
5センチです
よ。で僕ちょっとそれで言いたいです、ごめんなさい、文雄君もちょっと長なるんでごめんなさいね、皆さん長なってるんですけど、あのやっぱりねニュース聞いてたら、うん、あの冬用タイヤ装着でタイヤチェーンなど傾向とか言ってるんですけど、
恩返しで言ってるね、
な2年何年に1回かの大雪のためにスタッドレス履くかっていう、あとタイヤチェーンお前らつけたことないやろっていう、東京都民が仮にですよ全員タイヤチェーンつけて東京都の道を走ると、まあそりゃ別の問題がいっぱい出てきますよ、まあ
そうですね、
別の問題がいっぱい出てくるのに
痛めます、
痛め、道路傷んで、うん、空気汚れて、またそれ税金使って、それはどう考えてるんかな、ね、気象庁も、まあ、あの NHK も含めて、
そうですけど、まあね、本当
やったことないのに何お前ら抜かしとんねんっていう、
簡単に進めては
るからね、進めてるけど、スタッドレスタイヤも高いし
そうそうそう、
で今スタッドレスタイヤ履き替えると、うん、なんか繁忙期とか言ってベラボーに法外の値段取られるし、
そんなことすんなよ、
いやそれ知ってて言ってんのって僕いつも思うんですよ、あれそれやったらもう そもそもね、会社休みにするとか、その政府が ね、
まあ、そうね、
それぐらいのことせなあかんのに、もうみんな民間任せでしょ、
で、まあ、事故起こしたら本人の
人が、ね、そう、なめてますよね、
なってしまうんで、
なんかあれどうにかならんかなって、
いやいや、もう何もかも本当に不思議な国です、うん、この国は、
はい、
まあ、他の国のことは弱か
った、ちなみにごめんなさい皆さん、ちょっともう大体 長くなります、あ、松井さん、新聞配達も雪のため遅れますって書いてますね、
ありました、あ、
これ、はい、これね、これなんで僕はこれ、オープニング。
紐の下のスタンが出てるな。
江頭2時50分さんっていう方が、お笑い芸人の方がいてて、でこの方があの YouTube チャンネルでものすごく、
う
ん、まあ、人気があるということで、実はこれ、とある方からですね、
う
ん、僕、勧められたんですよ。てっぺんさん、これ読んでくださいと。そしたらいろいろ分かりますからということで、
うん、
僕、近所 の田村書店に、この戦中の、ね、本局からすぐそこに。
新本か、これ。
これ、新本なんですよ。で、田村書店で買ったんですよ。そうしたらまあ結構見た感じまあまあ分厚いし、
そうそう、ね、
あのボリュームもあってね、
まあ、出版社もちゃんとしたとこ、
ね、そう、ね、うん、どこやったか宝島社、うん、宝島社の、藤野さんという方が書かれてるらしいんです、あ、書かれてるのは藤野さん、あ、藤野さんか、藤野義明さんが書かれてるのか、これ皆さんいくらすると思いますか、これ
想像もつかんね、こういう本は
これね、
うん、
まあ消費税プラス 10% の状態でね、1650円もするんですよ、これで1650円かとか思いながら、
うん、そんだけの値口あったんかい、
そうですね、いやまだ読んでないです
なんやそれだから読んでから言えよ、
今日から読もうかなと思っております、
どんな内容なんや、まあ簡単に言ってみたら、
まあ江頭2時50分さんとその、 あの関係者の方が、あの YouTube チャンネルをこうどのようにして作ってるかっていう、
あ、そういう YouTube チャンネルの、はい、
そうです、
まあ、内幕という、はい、内幕という、
そうです、まあまあちょっと一瞬なんですけど、こういうその文字の大きさはこんなんで、まあ結構比較的読みやすい文字の大きさですね、
うんうんうん、
はい、なんで まあ、それもちょっと今後のね YouTube 活動にも関係するかなということで、まあその人は進めてくれたらと思うんですけど、
ちゃんと人が進めてあげたら間違いなくない。
そうですね、
はい、あの読んでまた教えてください
。まあ興味ある方はまたよかったら本屋で探してみてください。あ、ちなみにあの完全自費購入でございます。
なるほどね。
どこからもお金はいただいておりません。別にくれることもないんですけど ね、
なるほどね。はい、まあいろいろありました。
はい、というわけでちょっと長くなりました。ふみおくんもなんかあるみたいなんですけど、はい、この辺りで、
うん、
はい、ニュースは終了させていただきます。はい、皆さん、ご視聴ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。